おはようございます。今朝私たちが共に学びたい神様の御言葉、それは詩編の6編です。詩編の6編、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。詩編の6編、まずお読みいたします。主よ、身怒りで私を責めないでください。激しい憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでください。私は衰えております。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。私の魂はただ恐れおののいています。主よ、いつまでですか。あなたは帰ってきてください。主よ、私の魂を助け出してください。あなたの恵みのゆえに私をお救いください。死にあってはあなたを覚えることはありません。黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう。私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で横とに私の寝床を漂わせ、私の不死道を押し流します。私の目は苛立ちで衰え、私のすべての敵のために弱まりました。不法を行う者ども皆私から離れて行け。主は私の泣く声を聞かれたのだ。主は私の切なる願いを聞かれた。主は私の祈りを受け入れられる。私の敵は皆恥を見、ただ恐れおののきますように。彼らは退き恥を見ますように。瞬く間に驚くことに、私たちが以前共に御言葉を見てからもう一月経ってしまいましたけれども、前回私たちが学んだことを少し思い出してください。私たちは詩編の5編から祈りについて学びました。ありもしない誹謗中傷を受け、嘘や偽りを浴びせられ、大きな苦難の中にいたダビデが朝明けに主の前に静まって祈りを捧げていたわけです。私たちはこのダビデの祈りの姿を通して、自身の祈りの生活においてどのような態度で祈るべきなのか、誰に対して祈っているのか、祈りの原動力とは何か、そして祈りのもたらす確信について学ぶことができました。敵が迫り、自分の手に負えないようなさまざまなものによって心が苦しめられ、そんな悲しみの中に置かれていたダビデが祈りを通してどのようにして希望を見出すことができたのか、そのことを御言葉を教えてくれていました。さて、今回私たちが見るこの詩編の6編、私たちはこの詩編からも前回と同様にクリスチャン生活における祈りについて学ぶことができます。ここもこれまでと同じように、私たちはダビデの姿、また特に非常に大きな苦しみの中に置かれていた、そんなダビデの姿を見ることができるわけです。私たちは再び悲しみの中に置かれているダビデをここで目撃することになります。しかし今回この6編に登場するダビデは、ダビデが苦しみを経験していたのはこれまでとは異なる理由によってでした。ここで彼が非常に大きな苦しみに遭っていたのは、それは彼自身の罪、そしてそれに対する主の懲らしめが原因だったわけです。実はこの詩編の6編は初代教会の時代から悔い改めの詩編と呼ばれる7つの詩編、そのうちの一つとして扱われています。この悔い改めの詩編と呼ばれる7つの詩編は、皆さんのレジュメにも記しておきましたけれども、詩編の6編、32編、38編、51編、102編、130編、143編が挙げられます。そしてこれらの悔い改めの詩編と言われるものに共通して見ることができるもの、それは罪を犯した者が懲らしめられるその清い神に対して罪を告白し、許しを求めている姿です。 確かに私たちがこれから見ていくこの詩篇の6編の中には具体的な罪の告白や悔い改めの言葉は記されていません。しかし他の悔い改めの詩篇と同じようにここから私たちは大切な真理を学ぶことができるわけです。そしてそれは主の懲らしみを受ける罪を犯した者が大きな悲しみの中にある中でどんな祈りを捧げることができるのかということです。そして私たちにもこのような詩篇は必要です。なぜなら私たちも皆例外なく罪を犯しそれによって大きな悲しみを経験することがあるからです。また何より罪人である私たちが清さを求めて自分のうちの罪と戦うときに必ず主の懲らしめを経験するからです。ヘブルの 12-7-8 のはこのように言っています。ヘブルの 12-7-8 ですけれども、訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしみを受けていないとすれば私生児であって本当の子ではないのです。ってこの御言葉から教えこの御言葉が教えるように、私たちがキリストによって救われ神の子供とされているのであれば、私たちの霊の父であるその神は子である私たちを訓練されるんだということです。そして時にその訓練は大きな痛み大きな悲しみを伴うわけです。自分の罪が原因で主の戒めを受け涙が止まらず体や心が弱りきりどうしようもないようなそんな悲しみに苛まれること、そんなことを私たちは味わうことがあるわけです。ではそんな悲しみに置かれたとき私たちはどのようにして祈ることができるのでしょうか。私たちが悲しみの中に置かれたときにどのようにそこに助けを求め希望を見出すことができるのでしょうか。そのことをこの詩篇の6編を通してダビデから共に学んでいきましょう。特に私たちはこの詩篇の中で主の懲らしみを受けひどい苦しみの中にいたダビデが記した3つの叫びを見ることができます。ダビデが捧げた祈りに見られる3つの心の叫びです。今このメッセージを聞いている方の中にもしかすれば主の懲らしみによって非常に大きな悲しみを覚えておられる方がおられるかもしれません。またこれから先私たちは主の懲らしみを経験しそのことで大きな悲しみを経験することもあるでしょう。どうかそんな時この詩篇の御言葉を思い出してください。たとえどんな大きな試練があったとしてもそこには必ず希望があるんだということを私たちの主は教えてくれているわけです。この御言葉が皆さんの心の励ましになること、そのことを心から願っています。さてまず一つ目の叫びです。まず一つ目の叫びが1節から3節の中に記されています。ダビデの一つ目の叫び、それは主の憐れみを求める叫びです。一つ目の叫びが1節から3節の中に主の憐れみを求める叫びとして記されています。一節をもう一度見てください。このような言葉で始まっていました。主よって、ダビデはここでまず主よという言葉でもってこの詩篇を始めたわけです。一体どうしてそのような言葉を用いたかって、それはひどい苦難の中にあった彼がなぜ自分が苦しみに遭っているのか、また誰がその苦しみを自分にもたらしているのか、そのことをよく分かっていたからでした。また同時に彼は自分の抱えているこの深刻な状況を解決することができる方がたった一人主だけであることをよく分かっていたわけです。 だからこそダビデはどこでもない誰でもない自分と個人的な関係を持っているこの主に自分の心の内を打ち明け始めるわけです。そして続いて彼はこのようにこの主に対して訴えています。身怒りで私を責めないでください、激しい憤りで私を懲らしめないでください。ここで注意してほしいこと、それはダビデはここで自分が主の懲らしめに値しないんだと不満を口にしているのでも、主の懲らしめ自体をやめてくださいと願っているわけでもないということです。彼は身怒りで私を責めないでください、激しい怒りで私を懲らしめないでくださいと言いました。ここで用いられているこの2つの動詞、責める、懲らしめるという言葉ですけれども、これはどちらも罰を与えるということよりも間違いを犯した者に対して正しい教えを与えるとか正しい道へ引き戻すために訓戒を与えるという意味を持っています。ですからここでダビデはひどい苦しみに自分が置かれているのは自分の過ちが原因であること、そしてその主の懲らしめが自分に値するのは当然であることを分かっていたわけです。しかしそのことを理解していた彼も燃える怒りで懲らしめる主が懲らしめられること、そのことをやめてくださいと主に願っています。エレミアの10の24の中にも同じような表現が使われています。主よ、身怒りによらずただ抗議によって私を懲らしめてください、そうでないと私は無に帰してしまうでしょうって。ダビデは主の戒めがあまりにも厳しく、その戒めによって限界に追い込まれ命絶え絶えになっていたがゆえに主にこう懇願するわけです。主よ、私は確かにあなたの懲らしめに値するそんな愚かなものですって、しかしどうか燃える怒りで私をこれ以上責め立てることをやめてくださいって。そしてダビデは怒りの代わりに本来自分にはふさわしくない憐れみを示してくださるようにと主に求めています。2節続きを見てください。こう書いてました。主よ、私を憐れんでください、私は衰えております。主よ、私を癒してください、私の骨は恐れおののいています、私の魂はただ恐れおののいています。ダビデはここで繰り返し繰り返し自分自身が衰え恐れおののいている状態であることを主の前に言い表していました。彼はここで特に私の骨、私の魂という表現を用いています。私の骨、私の魂って。この骨というのはダビデという人物を形作るもの、ダビデ自身の肉体、体のことを指しており、また魂というのはダビデの外側ではなく内側の部分、心や感情といった精神的な部分を表す言葉がここで用いられているわけです。要するにダビデは肉体も精神も彼のすべてが主の懲らしめによって弱り切り衰え果てているんだと主に訴えるわけです。多くの人はこの時のダビデはひどい病にかかり床から起き上がることさえできない、そんなひどい状態にあったと考えています。ダビデは死が迫るほどひどく弱っていたわけです。皆さんもこのような様子を、ダビデのこのような様子を想像できるのではと思います。重い病気にかかってダビデはただ体が蝕まれていくだけでなく、そのあまりの痛さに、あまりの体の苦しみに、心までもが元気を失っていくわけです。あまりの痛みに涙を流しすぎて、目も疲れ果て、いつまで続くかわからないその自分の内にある苦痛で、不安や恐れが大きくなり、絶望が心の中を支配していくわけです。 そして挙句自分が主に主が自分に対して怒りを燃やしているように、主が自分に向かって立ち上がっているからのように、そのように感じていたわけです。彼は本当に疲れ切っていました。弱り切っていたわけです。だからこそ、そんな苦しみに置かれていた、苦しみに押しつぶされそうになっていたダビデはかろうじてこのようにつぶやきます。3節の最後に、主よ、いつまでですかあなたは。って、痛みで弱り切り、不安で押しつぶされ、苦しみで衰えた、そんな彼にできたこと、それは主よって、いつになったらこの状況にある私を顧みてくださるんですかって、そのこと、その憐れみを求める心からの叫びだけでした。さて、皆さんはこのようなダビデと同じような状況に置かれたことがあるでしょうか。心が自分の犯した罪によって責められ、その罪の責めによって平安がなくなってしまうことを、まるで主が自分に対して怒りを燃やし、自分を見捨てて遠く離れてしまったかのように感じ、そして恐れを抱いてしまうことを、私たちは日々の生活を過ごすにあたってさまざまな試練を経験します。ダビデのように病気にかかることだってあります。予想もしていなかった悲劇に見舞われることだって、涙が止まらないようなそんな苦しみを味わうこともあります。あまりの痛みと苦しみで弱り切り、私たちの口から出てくるのは、主よ、いつまでこんなことが続くのですかと、そのようなことを口にしたことがある方もおられると思います。もちろん私たちが日々経験するすべての試練が、私たちが直接罪を犯したことが原因でもたらされるわけではありません。しかし、私たちがこの罪に汚染されていた、汚染されている世界に住み、自分自身も罪人として生きていれば、さまざまな苦しみ、さまざまな試練といったものを必ず経験するわけです。ここに例外はありません。しかし問題は、私たちがこのような試練を経験するときに、このような苦しみに遭うときに、どのようにその中で振る舞っているのかということ、そのことが問題です。どうでしょう皆さん、少し自分の歩みを振り返ってみてください。ダビデの罪を懲らしめた清く正しい神は、今も変わらず清く正しい神です。そしてこのような清い神だからこそ、私たちにも、救いを得た私たちにも、ご自分に似た清いものへと変わっていくことを命じておられるわけです。私たちもよく知っている第一ペテロの1の16の中には、第一ペテロの1の16の中には、それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからですとあります。私が聖であるから、あなた方も聖でなくてはならないんだって。だからもし私たちが罪を犯したにもかかわらず、心の内に罪があるのにもかかわらず、罪を告白して悔い改めることをしないのであれば、神はその私たちの罪を認めさせ、清くなることができるように懲らしめを与えられる、そんな神が神だということです。ヘブルの12の5の6の中には、ヘブルの12の5の6の5から6の中には、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからであると書かれています。もちろん間違ってほしくないのは、この主の懲らしめは私たちに対する主の裁きではないということです。 主イエスを信じ罪を許された者はもう裁かれることはありません。そのような素晴らしい約束が私たちに与えられているわけです。この主の懲らしめ、これはむしろ主が私たちを愛しておられるその証、私たちが救いを得て神の子供とされているその証として私たちに与えられるものだということです。同じことを箴言の3の11の中に、箴言の3の11から12の中にこのように記されています。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな、その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように主は愛する者を叱るって。皆さん、私たちに救いを与えてくださったそんな清い神は今も変わらず私たちに愛を注ぎ続けてくださっているわけです。そしてこの神は私たちを愛してくれているがゆえに、私たちを愛する子供として扱ってくれるがゆえに、私たちが清いものへと変わることができるように、私たちの内にあるその罪や汚れを取り除こうとされるわけです。ある人にとってはそれは心の中にある偶像かもしれません。お金であったり仕事であったり家族であったり健康であったり、この世には私たちの目をキリストから奪ってしまうようなもの、そのようなものが数多くあります。救われた後もかつて自分が宝としてきたその心の偶像に私たちがしがみつき、本来見るべき主を忘れてしまうことがあるわけです。だからこそ主はそのような時にそういったものを私たちのうちから取り除こうって、試練を与えてそのようなものを取り上げ主だけに目を向けるように、そのように懲らしみを与えることがあるわけです。またある人にとってはそれはプライドかもしれません。自分の中で譲れないもの、自分の中で長年培われてきた価値観や基準、そういったものを私たちは皆持っていたりするわけです。私たちは知らず知らずのうちに御言葉に従うことよりも自分の思い通りにことを進めようって、自分の考えに基づいてことを進めようとしてしまうわけです。だからこそ自分の意見が通らないことがあったとき、自分の思いが受け入れられなかったときに怒りを持ったりすることがあります。また何か問題が起こったときに、自分の思い通りにいかなくなって問題が起こったときに真っ先に自分の内を見ることよりも他の人の中を、他の人に問題がないかを考えることがあるわけです。そして自分の基準に他の人が反しているのであれば、そのことを許せないって、そのような思いを抱くこともあるわけです。主はこういった私たちのうちに根付いているそんなプライドを砕き、そして減り下らせるために懲らしみを与えることがあるということです。主は私たちの周りの人や環境を用いて、状況を用いて私たちのプライドを打ち砕くことがあるということです。時に私たちが一番信頼している人、愛している家族を用いて私たちの内にあるその問題に向き合わせることがあります。そして多くの場合、私たちは自分に近いものに罪を責められると反発したり、その罪と向き合うことに難しさを覚えたりするわけです。私たちの中にあるプライドが問題だって、だから神は懲らしめを、試練を用いてそのプライドを除こうってされることもあるわけです。主は私たちが罪と向き合い、そして清くなっていくために試練を用いられるお方です。そしてそのような試練は私たちがどこを欠けているのか、どこを成長しなければいけないのか、そのこと、私たちの心の隅々を知っている神が私たちを愛するがゆえに訓練として与えるものなわけです。だとすれば、問題は私たち一人一人がこの神様の意図を覚え、自分の心にある問題と真剣に向き合っているかということです。どうでしょう、 あなたは主があなたのこの部分を成長しなければさせなければいけないって、そのように指摘したときに、勝手に、いや私のうちではこのような罪は問題ないって、大したことがないって、そのように軽く扱ったりしていないでしょうか。私たちはいつも清い神が見られるように自分の罪を見、この神が求めている清さを追い求めているでしょうか。それとも自分の勝手な基準に基づいて、この罪は大丈夫って、そんな深刻な問題ではないって、そのように主の懲らしみを軽んじているでしょうか。また確かに主の懲らしみは痛みを伴うものです。しかし言えば、それは生まれながらに罪人である私たちがキリストに似たものに変わっていこうとする、清いものになっていこうとするときには当然痛みが伴うわけです。しかしそのような痛みがあまりにも厳しいがゆえに、あまりにもそのような悲しみを受けたくないがゆえに、主の懲らしみを拒んだりしていないでしょうか。私たちの成長を願うそんな神が、愛の訓練として与えようとされているその試練を、自分には厳しすぎるって、苦痛すぎると不満を口にしてはいないでしょうか。私たちもよく知っていること、それは多くの場合、私たちが全てのものを失い神だけに集中するときに、神だけをしか私たちのうちに残されていないときに、私たちはこの素晴らしい神の恵みを、この素晴らしい神の守りの力を、この素晴らしい偉大な神のその主権の技を知ることができるということです。もし私たちが主の愛を忘れ、懲らしみの苦しみだけに目を向けるのであれば、私たちの心から喜びや平安は失われていきます。しかし私たちが主の懲らしみを清くなるための訓練だと思って耐え忍び、そして清さを追い求め続けていくのであれば、必ずそれは正しい実を結ぶことにつながるわけです。さっきから見ているヘブルの12章の中に、ヘブルの12の11の中にこのように書いています。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますって。ダビデは主の懲らしめを受け入れ、主の憐れみを求めながらも自分の罪と向き合っていました。私たちはこの主の懲らしめにどのように向き合うのでしょうか。さて続いて2つ目の叫びが4節から7節の中に記されています。4節から7節の中に2つ目の叫び、主の救いを求める叫びが記されています。ダビデの2つ目の叫び、それは主の救いを求める叫びです。もう一度4節を見てください。このように書かれていました。帰って来てください、主よ、私の魂を助け出してください。主の懲らしみの中でもがき、神に見捨てられたかのように感じていたそのダビデは、この神が今一度自分のもとに帰ってくださること、帰ってきてくださること、そして自分を苦しみから救い出してくださることを求めていたわけです。そして特にここで彼は2つの理由を挙げて、主が救いを自分に与えてくださるようにと願っています。2つの理由がここに記されているわけです。まず1つ目の理由、それが4節の続きに書かれていました。4節の続き、あなたの恵みのゆえに私をお救いくださいって。主に救いを求める1つ目の理由、それは主は恵み深い方だからです。主は恵み深い方だからって。ここで皆さん少し立ち止まって今の言葉をよく考えてみてください。ダビデはあなたの恵みのゆえに私をお救いくださいと言いました。 ダビデが置かれていた状況、それは言うまでもなくひどいものでした。主の懲らしみを経験し、あまりの痛みで自分の命までもが脅かされていたわけです。しかしそんな苦しい状況、そんな自分の手には負えない、そんなどうしようもない状況の中にあって、ダビデはどこに希望があるのかをよく分かっていたわけです。彼は自分をこの絶望的な状況から救い出すことができる、その唯一の希望、それがどこにあるかをよく知っていました。そしてそれこそが主の恵みであると彼はよく分かっていたわけです。私たちもよく知っているこの主の恵み、これは聖書で頻繁に主との契約、またその契約に対する主の誠実さとともに用いられています。私たちもよく知っている申命記の7の9の中に、申命記の7の9の中に、あなたは知っているのだ、あなたの神主だけが神であり誠実な神である、主を愛し主の命令を守る者には恵みの契約を先代までも守られるがとあります。ダビデは自分に懲らしめを与えられているお方が、かつて自分を王にするとそのような契約を結んだ方であること、またこのお方がただ約束を交わしただけではなく、その約束を必ず守られる、そんな誠実な神であることを覚えていたわけです。だからこそ、確かに今は自分の罪ゆえに悲しみを受けているけれども、戒めを受けることが当然だけれども、でも主は私を見捨てることは絶対にない、必ず変わらない愛と憐れみを私に示し続けてくださるって、私の主はそんなお方なんだって、私の主はそんな恵み深いお方なんだ、そのことを彼は信頼していたわけです。そしてこの恵みこそがダビデの心に慰めを与えるのに十分で、また唯一必要なものだったわけです。皆さん、私たちが試練を経験するとき、苦痛を味わうとき、私たちの心に慰めを与える、それに必要なものはこの同じ主の恵みです。ダビデにとってもそうであったように、私たちがどのような状況に置かれることがあったとしても、私たちにとってこの恵みの持つ力は十分な助けを与えることができるわけです。思い出してください。私たちが欲に従い罪と罪禍の中を生きていたときに、私たちを救い出してくださったもの、それは主の恵みでした。神に逆らいサタンの奴隷として、神の意味嫌うことを行い続けいた私たち、その私たちを生まれ変わらせてくれたもの、それは主の恵みでした。私たちがどれだけ正しい行いをしようとしたとしても、決してどうすることもできなかったその罪の罰を私たちの代わりにあがなってくれたもの、それも主の恵みでした。自分たちの罪ゆえに身怒りを積み上げ、裁きにしか値しなかった、そんな私たちを救ってくださったもの、それは主の恵みでした。救いはすべて主の恵みだったわけです。私たちもよく知っているエペソの2の4の5の中には、エペソの2章の4節から5節の中には、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですって。救いの御業、それはすべて神の恵みによって成し遂げられたわけです。また救いだけではありません。救われた後クリスチャンとして生きていくその歩みを支えるその力も主の恵みでした。思い返してみれば、さまざまな苦しみを味わい迫害を経験しボロボロになっていたパウロはこのように第二コリントの中で言うわけです。第二コリントの12章の9節から10節の中に、第二コリント12章の9節から10節の中に、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、 というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。ってあらゆる苦難を味わっていたそのパウロ、主の恵みは支えるのに十分なものでした。そしてこの同じ主の恵みが今日私たちにも与えられているわけです。私たちを罪から救い出すことのできたその神の恵み、また日々の生活の中で試練を経験する時も私たちを支えることができる、私たちを支えるのに十分なその神の恵みが私たちには与えられているわけです。ダビデは自分の罪、愚かさを認めていました。しかしそれ以上に主の恵みが大きいものであることを、そのことを信じていたわけです。そしてここに苦しみの中で彼は希望を見出したわけです。私たちも同じです。喜びの時も悲しみの時もこの憐れみ深くまた誠実な神が私たちといつも共にいてくださるって、私たちにとって何をするにも十分で必要なその恵みが私たちには与えられているって、この事実が私たちに大きな希望をもたらさないでしょうか。私たちに必要な、私たちに十分なその恵みが与えられているって、私たちはこの変わることのない憐れみ深い神の恵みを覚えながら歩んでいくことができるわけです。この恵みに感謝しながらいつもそれを覚えて歩んでいくことです。またダビデは二つ目の理由として死にあっては主を褒めたたえることができないからと続けて挙げています。ダビデは二つ目の理由として、自分を主が救うその二つ目の理由として、死にあっては主を褒めたたえることができないからと続けて挙げています。五節をもう一度見てください。五節にこう書かれていました。死にあってはあなたを覚えることはありません。黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう。一体彼はここで何を言わんとしていたのでしょうか。死にあっては、黄泉にあっては主を褒めたたえることができないとは一体どういう意味でしょう。でこの箇所を私たちが理解するために大切になるのが2つの言葉です。ここに2つの大切な言葉があります。それは覚えることはありませんという言葉と、黄泉にあってという言葉です。まずこの覚えるという言葉ですけれど、これは単に意識して心の中で神様のことを記憶しておくという意味ではありません。これはそれ以上のこと、神様のなされるその素晴らしい働き、神様のなされる素晴らしい働きの数々、いろいろ偉大な力、そういったものを心に覚え、そして主を褒めたたえるという意味を持っています。またこの黄泉にあってという言葉ですが、これは詩的な表現としてここに用いられており、神と人との交わりが断ち切られること、神と人が離れ離れになることを強調する目的がこの中に使われているわけです。要するにどういうことかって、ここでダビデが言わんとしたことをまとめるとこういうことです。もし自分がこのまま死に、このまま苦しみで死を迎えることがあったとすれば、主との交わりが断ち切られ、もう二度とこの地上で自分が主の栄光を称えることができなくなってしまうって、もっと簡潔に言えば自分が死ねば主の素晴らしさを称えるものが地上からいなくなってしまうって、そうナビでは主に訴えるわけです。もちろん彼はここで何か神様と駆け引きをしようとしているのではありません。自分が助かるために自分の価値を示して、神様って あなたには私が必要です、だから私を助けてください、そのような言い分をしているのでもありません。彼は別に死んだ後も全てが終わる、そのようなふうには考えていませんでした。むしろ死んだ後も彼は天で主を礼拝することができるということを知っていたわけです。じゃあ一体どうして彼はここで、私が死んだら主を礼拝することができる者がいなくなってしまう、そんなようなことを言ったのでしょうか。それは彼が自分のことではなく主のことを考えていたからでした。彼の関心は自分のことではなく主だけでした。彼は自分が地上でなぜ生かされているのか、その目的をよく分かっていたわけです。そして自分が生かされている理由、それは神の素晴らしい御業をただ覚えるだけではなく周りの人に伝え、共に主を褒めたたえることなんだと、そのように信じ、そしてそのように生きようとしていました。それが彼にとっての生きる目的だったわけです。だからもし自分が今ここで死ねばそれができなくなってしまうって、そのように訴えたわけです。ひどい苦しみの中にいたダビデは自分のことだけを考え、痛みから逃れるために死ぬことを主に望むこともできたかもしれません。しかし何よりも神様が褒めたたえることを、そのことだけを望んでいた彼にこう主にこのように願うわけです。どうか自分を苦しみから救い出してくださいって。そうすればもっとあなたが私に示してくれたその恵みや愛を他の人に伝えることができるって、あなたのことをもっとこの地上にあって褒めたたえることができるんだって、そのように彼は主に訴えたわけです。自分が死にそうの中にあって苦しみの中にあった彼は、彼が考えていたこと、それは自分のことではなく何よりも神様が褒めたたえられること、そして周りの人を気にかけていたわけです。皆さん、彼の置かれていた状況をもう一度思い出してください。そして彼は自分の様子がどれほど追い込まれていたのか、そのことを続いてさらに続けて6節7節に記していました。このように6節7節書いてます。私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不死堂を押し流します。私の目は苛立ちで衰え、私のすべての敵のために弱まりましたって。彼はあまりの苦しみで嘆き悲しみ、夜ごと涙を流し続けていました。病で起き上がることもできず、自分の寝床が涙で流されてしまうほど彼は泣き続けていたわけです。彼の目は正気を失い、そして彼、そんな彼に追い打ちをかけるように、彼は敵によって責められていました。彼は肉体的にも精神的にも疲れ果て、弱りきり、まさに死が彼の身に迫っていたわけです。皆さん、もし自分がこのダビデと同じ状況に、同じ立場に置かれたとすれば、どのように振る舞うでしょう。体も心も疲れ果て、悲しみで涙が止まらない、そのような状況にあったとしたら、果たして私たちは彼のように神様を褒めたたえること、神様の素晴らしさを人に伝えたい、その素晴らしさを主と共に褒めたたえたい、そのような思いを持つことができるでしょうか。多くの場合、私たちが苦しめば苦しむほど私たちの視野はどんどんどんどん狭くなっていきます。そして周りのものが見えなくなり、自分のことにとらわれることがあるわけです。今自分が苦しいって、だから周りの人のことよりも今は自分のことって、神様に仕えることよりも今は自分のことって、 悲しみが自分を支配すれば支配するほど、どれだけ主が素晴らしいことを自分になしてくださったのか、そのことよりも自分の置かれている状況が思い通りにならない、主が答えてくださらない、そのことに対する不満でいっぱいになったりしないでしょうか。もしそのような思いになる、そのようなことがあるのだとすれば、次のことをよく考えてみてください。あなたの神様は、あなたが喜びにあるとき、また悲しみにあるとき、変わってしまうような、そんな神なのでしょうか。またあなたの神様はいつも心からの礼拝を受けるにふさわしい、そんな神ではないのでしょうか。私たちの神は変わることのない誠実で恵み深いお方です。すべてのものが変わることがあったとしても、この神は変わることはありません。このお方の偉大さはどんな時も変わることがないわけです。もちろん私たちには天で主にお会いして心から主をいつまでも礼拝する、その特権が私たちには与えられています。私たちはそのことを期待しながら、その約束を信じて歩むことができるわけです。しかし今この地上に置かれ、命が与えられている間は、私たちはこの決して変わることのないこの主を褒めたたえること、そして何よりこの素晴らしい、この主の素晴らしい、その福音を、救いの御業を述べ伝えていく責任があるわけです。ダビデは自分の命が脅かされ苦しみの中にあるときに、この主を礼拝し、そしてその素晴らしさを証しすることを求めて生きようとしました。では私たちはこの責任に対してどれだけ熱心に歩んでいるのでしょうか。そして最後、三つ目の叫びが残りの八節から十節の中に記されています。三つ目の最後の叫び、それは主の応答を確信する叫びです。最後の叫び、それは主の応答を確信する叫びです。八節から十節にこのように書かれていました。不法を行う者ども、皆私から離れて行け。主は私の泣く声を聞かれたのだ。主は私の切なる願いを聞かれた。主は私の祈りを受け入れられる。私の敵は皆恥を見、ただ恐れおののきますように。彼らは退き恥を見ますように、瞬く間にって。さて皆さん、今読んだところを今読んでみて驚きを感じなかったでしょうか。あれだけ終わりきり、あれだけ死の間際にあって涙を流していた、そのダビデの口調が突然変わっているわけです。不法を行う者ども、みんな私から離れていけって。一体彼の身に何があったのでしょう。一体何が彼を苦しめる滝に対してこのような警告を与える、そんな心へと彼を変えたのでしょう。その答えがこう書かれていました。主は私の泣く声を聞かれたのだ。主は私の切なる願いを聞かれた。主は私の祈りを受け入れられるって。彼が変わった理由、それは彼の心の叫びを主が聞き入れてくださったからでした。主が彼の祈りを聞き入れてくださった、その事実が彼のすべてを変えたわけです。主はダビデの泣き声を聞かれました。間違いなくダビデは主の懲らしみを味わい、罪が責められ、そしてその結果心が悲しみとともに砕かれ、彼のうちに悔い改めをもたらしたことでしょう。そして主はそのような砕かれた、そんな悔いた心を喜び、そのものに許しを与えてくださる、そのようなお方です。同じ悔い改めの詩編である詩編の51にこのように書かれていました。詩編の51の17ですけれども、神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれませんって。私たちが改めてここで覚えておくべきことがあります。それは主の懲らしめはその人をただ苦しめ悲しみをもたらすものではないということです。主の懲らしめ、それは 痛みを伴うそのような大きな悲しみを人にもたらし、罪と向き合わせることで心からの悔い改めへとその人を導くものだということです。そしてそのような悔い改めた者の祈り、そのような祈りを主は喜んで聞き入れてくださるって。7節から8節の間でこんないきなり変わって、ダビデの目に実際に何が起こったのか、そのことは具体的に書かれていないがゆえに私たちには分かりません。しかし彼は悔い改めた自分の祈りを主が受け入れてくださったこと、またそれに応じて主が正しい報いを与えられることを確信していました。彼は主が必ず罪を犯す、そのように罪を犯し逆らう者を退け、自分に苦しみをもたらしているそのような敵に対敵を辱め、彼らに勝利されること、そのことを確信していたわけです。そしてこの確信が彼の心に喜びと慰めをもたらしたわけです。そしてこれが今日の私たちにも与えられている確信です。主は確かに懲らしめを与えられるお方です。しかし同時に私たちの泣き声を聞き取ってくださるお方だということです。あまりにも心が苦しく言葉にならない、涙を流すことしかできない、たとえそうだったとしても、主はその涙を通して私たちの思いを汲み取ってくださるって、そんな憐れみの、そんな恵み深い方なんだって。そして私たちが自分の罪を告白し悔い改めるのであれば、主はどんな罪でさえも許してくださり、そして心砕かれた者の祈りを聞き入れてくださるって、この主は今も昔も変わることはありません。だからこそ私たちが主の懲らしみを経験することがあったとしても、苦しみや悲しみに苛まれることがあったとしても、この主が必ず祈りを聞いてくださるって、必ず私たちの祈りに応えてくださるって、この確信を私たちは今日持つことができるわけです。そしてこの確信のうちに私たちは平安を持って歩むことができます。この先不安や恐れ、そのようなものが心を支配し、体は痛み、深い悲しみに襲われること、涙を流すことを経験することがあるでしょう。どうか覚えていてください。ダビデを救い出したこの主はあなたをも救い出すことができるお方です。この方に不可能なことはありません。この主に涙を持って祈り、そして信頼することです。さて、今朝は主の懲らしみを受け、悲しみの中にあったダビデから、そのような状況の中でどのような祈りを捧げることができるのか、そのことを見てきました。皆さんどうだったでしょうか。改めて皆さんに聞きますが、皆さんはこのダビデと同じそのような経験をしたことがこれまでにあったでしょうか。自分の罪の重さに涙が止まらない、そんな夜を過ごしたことはあったでしょうか。主の懲らしめを受けて大きな痛みを味わったことはあったでしょうか。もし全くないと言われる方がおられるのであれば、この詩編の 6-8 を引用して、引用されたイエス様の言葉によく耳を傾けてください。イエス様はこの詩編の 6-8 を引用して、マタイの 7-22 から23の中でこう言われました。マタイの 7-22 から23に、その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけって。今日の御言葉から私たちが学んだように、もし私たちが本当に救われ神の子供とされているのであれば、必ず私たちは愛する父から訓練を受けます。その訓練は私たちが清くなっていくために必要なものだからです。 だからもし一度もないというのであれば、そんなあなたがイエス様の前に立つときにかけられる言葉は、私はあなた方を全然知らない不法をなす者ども、私から離れていけという言葉です。ですから自分の信仰が本物かどうか、そのことを今一度しっかり吟味してください。自分の罪を心から悔い改め、心を砕いて主の前を正しく歩むことです。またまだ一度もイエス・キリストを信じ受け入れていない方も同じです。どうか自分が清い神の前にどのような存在かを考えてください。そしてこの方を自分の救い主として受け入れ歩み出していってください。主の変わらない恵み、私たちが見た変わらない主の恵みはあなたのためにも用意されています。そして最後に、今を主に喜ばれるもの、清さを追い求めて歩んでいる皆さん、そのまま続けて歩み続けてください。ある日主はあなたを成長させるために愛によって懲らしめを与えることがあるでしょう。しかしそんな中にあっても、今日私たちが見たように必ずそこには希望があります。祈ることができます。鍵は憐れみ深い主の恵みの力により頼むことです。ぜひ共にキリストに喜ばれるものとして祈りにおいて成長し続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今日このようにして私たちがにあなたが御言葉を通して主の懲らしみを受けるときにどのようにして祈るべきなのか、そのことを私たちは教えられました。悲しみの中にあったとき、苦しみの中にあるとき、私たちはあなたの憐れみに、あなたの恵みに信頼し期待することができます。変わらないそのようなあなたにいつも信頼して歩むことができます。ですからどうか私たち一人一人があなたをいつも覚えて歩むことができますように。私たちのうちに罪があるのであれば、それをしっかりと告白して悔い改めて、そしてあなたの喜ばれる清いものへと変わり続けていくことができますように。どうか私たち一人一人弱いものですから、あなたが力を与え、励ましを与え、信仰を強めてくださいますように。あなたの御言葉に心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。